さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
虎本剛と鍋貝光と
小野飛鳥でお送りさせていただきます。
よろしくお願いします。
はい、最後今年度、
はい、
年ではなくてね、今年度3月で終わりですけども、はい、の最後の放送ということで、
はい、そうですね、
まあ、ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございます。
今年も、
まあ、何気にステージタイガーって、うん、活動を何年じゃなくて年度末で切ってるんですよね、
はい、
4月始まり3月終わりみたいな、
はい、
最近なんですか、
はい、
去年2年ぐらい前か、
はい、
そうなんですね。
っていうので、まあ、今日はね、僕ちょっと希望がありまして、
何でしょう、
2016年度のステージタイガーの活動をちょっと振り返ってみようじゃないかと。
2016年度、うん、
まあ、2016年の4月から現在の2017年3月までの1年間で、まあ、どんなことしてきたのかっていうことをちょっとね、
まあ、前ほどのラッシュではなかったにせ
よのかどうかですよねほんまにそうなのかどうなのか。
15年度末あたりのね、うん、年末年始が大変なことになってたんで、まだ2016マシかな、
うん、はい、かな。じゃあちょっと振り返ってみましょう、
はい、
まず
僕が記憶してる範囲でいきますけども、
はい、
4月5月の頭か、
はい、
はい、ABC の春の文化祭で、ステージタイガー参加しまして、ラストヌードルエクスプレスという作品を、
あ、はい、
やりましたね。
やりました、は
い、それが一番最初ちゃいますかね、4月からという、うんうんうん、5月ゴールデンウィークの最中ですか、
はい、
これ何気に、
はい、
僕が脚本演出じゃない、
そうなんですよね、はい、うん、ザキ有馬くんが脚本と演出に挑戦、
はい、
初でしたかね、
うちの劇団、いや、あ、演出は過去東京リンクスでやってたような気がするので、
はい、
作は初めてちゃうかな。どうでした、うん、2人出てましたよね、
はい、
うん、僕ちょっと行けなかったというか、まあ、なんで、いや、僕が作演出じゃないかって、もう単純にスケジュール上の都合で、うん、
はい、
真裏でね、別の公演に携わってたんですけども、
ザッキーがね、あれですよ、うん、一生懸命ステージタイガーらしさを表現しようと頑張っていました、う
ん、自分のカラーよりも劇団らしさみたいなものを出そうとしたってこと、はい
はい、そうですね、うん、で結構あの稽古時間的に、
うん、
あのなんていうんですか、基礎力を上げるじゃないですけど、そっちの方にも結構時間を割いていただいたのかなっていう感じ。
そうですね、鍋ちゃんの、
はい、
はあはあはあは
あ、なんかこう稽古の進行上詰まるところがあると、
うんうん、
そこでそれを解消するためのワーク的なことを、
はい、
うん、はい、ワークショップというか、なんかそういうことを短時間でやって、はあ、それを、
はあ、ここがこうだからこうしてとか言うだけじゃなくて、うんうん、でそれを解消するための方法論みたいなのをみんな練習するってこと
ですか、は
い、
そうですね、そういうことをやりつつ時間を結構かけてやりましたね。
そうですね、
これ作品自体はね、20分あるかないかの作品やと思いますけど、う
ん、
はい、
稽古量は結構ちゃんと置かれました、ね、気がします、
うん、ちなみにせっかくね、ですからどんな話でのあらすじというか、こんなんでしたと、
どうぞ、
短編ですけど、
どうぞ車を売ってる2人組がいまして、
うん、僕とざっくりでいいよ、最初から全部言ってく
れる僕とタニアさんがいまして、
はい、
でそのタニアさんがちょっと障害を持ってるんですよね。
あ、味覚障害、
はい、
味覚障害がある、
そう、ストレスのせいで味覚障害になりまして、
うん、
ちゃんとしたご飯食べてないせいで、
うんうんうんうん、でそれを最終的にあれ
忘れてるで、
僕が覚えてることがありますよ、はい、確かその主人公、じゃあ主人公谷谷君だったと思うんですけど、
はい、
彼がまあ車今売ってるんですけど味覚障害で、もともと中華料理屋かなんかで大学時代バイトしてるんですよね、
はい、そうです、そうです、はい、
でその大学時代その中華料理屋厳しすぎて、彼はふざけんなと、俺車売るんだよみたいなことで今に至ってるんですけど、うん、もう一人親友がおって白井君やってる、そいつはその中華料理屋継いでるんですよね、
はい、
で2人で実はなんかあれやな、走って出前を届けるっていうのを心情としてる中華料理屋で、はい、たまたまその現在の谷谷君が撃った車が事故を起こし、跳ねた相手が白井君 で、うん、でこの体じゃ届けられへんから出前を、うん、届けてくれや言うて、そんなもんできるかいいう話ですよね、
はい
はい、
で届ける先が
なんかお世話になったおやすさん、
はい、中華料理屋の先代の親父が死にかけてて、
出るなんか病院なんか場所なんかわからないけど、そこだみたいなところですよね
っていうやつですね、
はい、
すごい。
いや覚えてましたね、
はい。そんな難しい話しちゃうし、ね。っていうのが、まあ、まずありましたと。
はい。
はい、
そして、はい、それがあった後に、次の、多分本公演になるんですかね。
もういきなりですね、うん、6月か、はい、
6月かな、はい、6月間にシアトリカル大手院で、はい、ランニングホームという作品を上演しました。
梅ちゃんが主役を務めたの
は初めて。主役じゃないけどな、誰が主役ってこともないと思うけど、うんうんうん、
まあでもメインですか。
いや、ちょこちょこやってんで、多分梅ちゃんメイン役は。
あ、そうです
か。はい、ララバイを君によって彼氏
役。あ、ララバイがそうか。そうか、ね、そうか、はい、そうか。ランニングホームのメインは白井くんですね、どっちかっていうと。
いやー、なんともなんともですわ、ね、全員主役みたいな、うん、
はい、
結
構混ざるんですよ、両方駅伝が、
まあ、スペースドラマ2016というその公演というか企画というか演劇祭に参加しておりまして、
はい
はい、どんな作品だったかをなべちゃん語れるかい？出てたやん。
はい、出てました。
覚えてない。
覚えてないことはないですけど、
なべちゃんは何してました？
僕は大工の役をやっていました、うん、はい、大工で劇団員に入ってまして、
はい、
でもこの劇団員でちょっと大きくなれないぞと、
はい、
で東京に行きたいっていうことを、はい、
言ってた、言ってた、
はい、で梅田さん演じる役の方について行こうか行かないかみたいなところで終わったっていう、
はい、
はい、
そうですね、
まあ、補足のために僕がストーリーを
脚本演出したんですが、聞かなきゃよかったんじゃない、い
や、一応説明してもらいたいと思って架空の都市坂美市というところがありまして、その坂美市で坂美マラソン、
はい、懐かしい、
ね、
はい、
市内一周マラソンがあって、そのマラソン大会の当日とその日に当日に至るまでの1週間の話をそこに参加している登場人物それぞれの視点で次々と描いている作品ですね、
はい、あ、坂道くん描いた、
だからいろんな問題をね、恋愛の問題を抱えていろんなものもあれば夢の問題を抱えて走りに行くものもありみたいな感じで、はい、いろいろな問題を抱えてみんなスタートしゴールした時に何が待ってるのかみたいな作品ですね、
はい、ね、いやー、ゆるキャラを
募集しましたね、ツイッター
で募集しましたよ、ね、皆さんに選んでもらった結果、
う
ん、
これ、
うん、はい、一番ゆるいのが選ばれて、
ね、ね、はい、これ現在 DVD も、台本も販売しているのかな、
うん、
ぜひぜひ見てやってください、
はい、
見れば見るほど味の染みてくるというか、
はい、
あ、実はこうなってるのねとか、はい、ここでこいつがなぜこんなとこにいたのかとか、ね、っていうのが何回も何回も見るとなんとなく分かってくる。
これね、何回も見るべき作り方をしてて、
うんうん、
私まだ DVD 最近ようやく手に入ったので
、あ、なるほど、
まだ確認してないんですけど、
はい、
その一つのシーンを違う角度からっていうのは、うん、物理的にも違う角度から、
うん、
何回もやって、うん、その見えるものを変えてるっていうのをやっているので、ぜひ何回も見ていただけるといいなと、
はい、うん、はい、あと見どころは動く舞台美術ですから、
ね、
あれすごかったですね、だいぶ
スペクタクルでした
ね、そんな複雑な構造というか動きではないんですけど、はい、ただ単純におーって思うようなね、はい、どうなってんだみたいな、まあそれは企業秘密ということで、
はいはい、
そしてランニングホームが終わったとちょっと夏場しばらく空くんですけども、
はい、
おそらく10月末ぐらいかな、ホームページには載っておりませんが、
はい、
学校公演もしておりました、静止台川
2回日やりましたね、同じ作品をね、
この年にやったんかな、
どうでしたかね、
じゃなかったような気がするんですけど、す1回だけやったような気がしますけど、うん、まあ、ちょっとね、学校の名前もあります、あまり出せませんが、
うん、
はい、そういったものオーバー&オーバーという実は4人芝居を、稽古場日記などではちょっと載ってるかもしれませんが、うん、やっておりまして、
はい、
バカウケっすわ、
へー、
もうこんなにウケるいうぐらいウケました。何やってもドカーン、
青木さんに来ていただいてね、
もう青木さん効果かもなぁとは思うんですけど、
青木さんが出てきた瞬間に何もしてないのに笑う、
まだ第一声ソロ発してないのに笑いドーン起きて、何やってもほんま以降何やっても笑いウケるみたいな
それすごいですよね、
一瞬怖かったんですよ、なんか笑われすぎて、めっちゃ最後にある感動的なシーンでも笑いウケるんちゃうかと思って、でも最後はしっかり見てくれて、
ちゃんと
静かに何かを感じてもらえて、まあ、中学生やったんですけど、しっかりしてるなという印象を得た次第ですよ、
はい、
はい、そしてそんなんを経て2017年になり1月に先ほど行いましたファイアーフライを上演させていただきました、
は
い
は
い、
意外と少ないですねやっぱね今年は、
いや、そう、すでに今で4つ目ですよ短編含みですけど、
いや少ないです、
少ない、
うちに比べたら
そう、はい、ちなみにそのランニングホームなっちゃないわ、ファイアーフライはどんな作品でした、
さすがに見えるかな、アメちゃん
ファイアーフライは
どんなあらすじ説明してや
る、はい、 10年花火という、うん、10年間にわたるあの小野さん演じる役の方の昔の恋、うん、恋話ですね。
もうちょっとちゃんとした説明を
してほしい。ダメじゃん、あらすじ言うの向いて
ない。僕向いてないと思います。なんか、
まあね、このラジオ聞かれた方には見ていただいた方も多いんじゃないかと思いますけども、近鉄アート館で、はい、日本写真映像専門学校という学校の卒業公演と淀川工科高校という高校演劇部とのコラボレーション公演として行われまして、はい、まあ、花火職人の話ですよね、はい、うん、はい、時代を追いながら、まあ、変わっていく人々と変わらない温かい思いとみたいなことを描いた作品です、うん、はい、まあ、まだ記憶に新しいというか、まだあれ2ヶ月前かよっていうのがね、正直今の気持ちでは
あるんですけど、
まだ2ヶ月しか経ってない、
うん、ああそうですね、こちらの方はちょっとね、うん、DVD で販売する予定がないの で、 そうです、ね、まあ、台本はね販売しておりますので、うん、ぜひ読んであげてくださいと。
台本いいですよこれは、
これね、でもね、台本読んでもね、花火の演出とか思いつかないと思うんですよ。
確かにそう
です、ね、どうやってこう花火が上がるっていう瞬間が多々あるんですけど、うん、打ち上げ花火がね、これどうやったんやと、
うん、でも映像にも残ってないですもんね。
そこに出すつもりが今のところないので、うん、確認しようもないんですけど、うん、まあ、ちょっとそれはご想像の範囲でということです、
うん、そうですね、花火が本当に上がったのか、
うん、お前劇場の中でブイッ
上が
ね、すごい思い出深い作品ですね。なんか、たくさんご来場いただきましたし、うん、なんかいろんな方から、うんうんうん、いろんな年齢層かな、うん、すごく評価をいただいた気がして、僕もなんか自分で言うのもなんですけど、なんかちょっと大人な台本が書けるようになったわって、うん、落ち着いたという意味でですよ、うん、別にあのなんか若い大人でいい悪いとかではなくて、うんうん、熟成できてきてるなみたいなことを思いましたね。
そしてその集大成をさらに、
はい、はい、そしてこの2016年の最後、つい先日、はいはい、3月11日松原市文化会館にてダイバーシティを上演してまいりました。はい、はい、このダイバーシティ、どんな作品か鍋ちゃん説明してください。
もうやめてあげてい
や、チラシにあらすじ載ってますから、
はい、チラシをどれだけ僕が読んでないかってことですよね。
だからまあね、どんな作品なんて聞かれた時にやっぱり説明できないと、
はい、
はい、ざっくりと。どんな作品ですか、ダイバーシティ。
ダイバーシティはあのランニングホームのように、
はい、
あれなんていうんですか、群像劇、
うん、
一人一人の人生がありまして、
うん、
それを大和紙、大南紙と大和紙っていうのが合併していく話なんですけど、うん、大南紙になるまでの1週間の間、
うん、
どう戦っていくのか。
まあ、はい、1ステージしかなかったんで、はい、見ておられない方もおられると思いますので、はい、あの僕は補足説明を、
はい、
時間
北橋と大南市という2つのね、仲の悪い町があるんです、はい、その2つが合併することになりました、はい、で揉めてるわけですよ、住人が、はい、うん、でそんな中ね、高校生に自分史、自分のことをね、うん、歴史を振り返って文章にしましょう、本にしましょうっていうのがね、始まるわけです。でその中で自分史っていうのをたった一人出さない女の子がいたわけですよ、うん、それでその女の子はなぜかというと、自分の家族にコンプレックスがあって、うん、で逃げ回りながら、実はもう一人それを出さない別の学校の女の子がいて、うん、その子もやっぱり自分の家庭環境にコンプレックスがあって、うん、っていうのでその1週間合併していくまでの間、その女の子たちを中心にそれを取り巻く大人たちのなんか生活を描いた作品ですね。
わかりやすい、うん、
はい、群像劇って言ってますけど、ね、ランニングホームとはまた全然違う形で、はい、ランニングホームよりも登場人物が3倍ぐらいおるので、
そうですね、
はい、もっと一人一人に、
うんうん、
なんか細かく細かく
当ててますね。ダイバーシティね、あの映画っぽいなと思って、
ほう、
映画にしたらどうです？
映画にしてもか
、うん、まあ、最後に2家族がふわっと偶然会うっていうところが映画っぽいなと思って、
あまあまあまあ、
そういうのもありかな、
うんうんうん、なんか僕的には自分のセルフオマージュなんですけど、マッチとかでやってるような感じのことをやりたくて、2つの世界が交互にクロスしながら、それぞれがそれぞれの世界の出来事を全く知らずに出会ってしまっているという、この運命というか、その感動みたいなものがあって、
マッチはもともと知り合いですからね、最後出会うかもしれんっていう、
その1個前ですわ、あの2人の男が切り合う瞬間というか、出会う時
があるんですけど、知らない同士がってとこね、
うん、
はいはいはいはい、
そこもなぜこいつがこいつを切りに来たのかっていうのはお互いに全く意味はないですけど、とてつもない因縁がそこに存在してしまうという
か、見てる人だけが分かるという ね、う
ん、ね、まあそんなんも込めてはいるんです。でまあね、すごいたくさんのお客さんにも来ていただいて、すごく思い出深いというか、はい、僕ちなみにちょっとまだ噛みついて、はい、まだ怒られるかもしれませんけど、
ちょっともうそろそろ時間が、
あ、そうですか、あの、はい、映画にしたらっていうことに対して僕はあんまりね好意的に撮れないというか、はい、別にそんなに嬉しくはなくて、なんか映画みたいな演劇ってなんやねんとか思ってしまうんですよ。演劇には演劇の良さがあるし、映画には映画の良さがあるので、なんやねん、じゃあ演劇を映画に変えることに価値があるのかいとか思ってしまうんですよ。
へ、
あえて言うならもう一回やってやったから全然嬉しいんですけど、映像にしてみたらって言って、いやいやいや、演劇だからできるダイナミズムですよみたいなのがあって、
確かに、まあ、うん、そうですね、
あんまり考えたことないですね、その辺、特にあんまり深くものを考え
ない、いやいやいや、僕、まあ、あの演劇やってる人間として、まあ、映像からお金も多々もらってるんですけど、
もらってるじゃないですか、
うん、ただ映像には負けたくねえなっていう、はい、演劇原理主義者として、
いいんじゃないですか、
極右の人間としてこの思いがあるんですよ。別にね、それでね、バカにしてるわけでもないでもなく、
お時間がないので、
なんだと
来年度の展望を1分ぐらいで聞きたいなと思って、
はい、展望、ね、とりあえず決まっている公演がありまして、短編短編がちょこちょこありまして、はい、でまあ、11月ぐらいに、あ、言っちゃった、公演しようかなと思っております。いいんじゃないの別に。
はい、
はい、本公演をしようかなと思ってます。
はい、
まあ、はっきりと言います。はい、正社会にメンバーが増えます。
お、
言っちゃうよ、はい、もう3月31日だから、
はい、
お、はい、4月1日付で人が増えますので、
はい、
まあ、そのメンバーを、うん、まあ、鍛え上げつつ、うん、ね、どこまでお客様に見ていただけるものになるか分かりませんけど、新しい何かを提示できればと思います。
はい、
はい、僕自身もまだまだ成長の過程にあると思ってますので、はい、より成長した面白いものを見ていただけるんじゃないか、ある意味その点に関しては変わらないし、はい、全くブレるつもりはないので、
はい、はい、2017年度のステージタイガーに乞うご期待ということですね。
そうですよ、
はい、それでは皆様また来週、ごきげんよう。
あらすじ頑張るぞ。